はい、どうも心神です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
といってもちょっと日が空いてしまったんですが、引っ越しもろもろで少しできなかったのでようやく再開ということです。
はい、お疲れ様です。
まあその辺のねプライベートはどうでもいいというほど世間がすごいことになってまして、個人的に一番大きい日本のニュースとして H3 ロケット試作機、試験機の1号機が、まあ、打ち上げ失敗に終わったというところで、ちょっと今日はそれのネタと、あとは後半 AI 関係もすごいことになってるので、その2点で話したいなと思います。
はい、
はい、で1点目のその H3 ロケットなんですけれども、まあ事実関係でいうと、まず3月7日ですねに打ち上げが実施されました。もともと2月に1回中断していて、3月6日ということで延期されたんですけれども、天候の理由で3月7日になったという経緯がありますと。で打ち上げはまあ無事成功したかのように見えたんですけれども、 1段目を切り離し2段目のエンジンに切り替わったタイミングで着火ができなくて、失敗ということになりました。でこの着火の原因がどうだったのかとか、まあ、その辺の話も出てきてはいるんですけれども、まあ、まず喜ばしいこととしてはですね、この1段目のエンジン部分ですね、まあ、今回 H3 ロケットになるにあたって大きく手を加えたのがこの1段目で、 LE9 ですかねという新しいエンジンで、これまで以上にコストパフォーマンスに優れる 3D プリンターとかもフル活用された新しい高効率のエンジンで、これがどこまで使い物になるかというのも期待される中で、1段目は無事、ほぼ目標との1秒誤差程度に収まる程度に打ち上げができたということで、まずここは大成功だったのかなと思ってます。で、2段目のエンジンの部分については、従来の H2 ロケットと、まあ、同じような内容で、生産中止品とかに伴って、部品の差し替えとか行われているものの基本的には同じものという状態だったんだけれども、まあ、そこで失敗してしまったというのがざっくりサマリーかなと思ってます。で詳細の、原因についてはいろいろ出てるんですけれども、まあニュース速報レベルで言うと、まあ、そのエンジンを着火するところの、上昇機構がちゃんと働いていたにもかかわらず、まあ過電流、まあ、着火する機器自体が多くの電流を要求してしまって、結果的に、中断処理が走って、着火できなかったというようなことが起きたのかなというのがざっくり原因にはなっています。で、まあ、ちょっとこの辺ね、成功したことと失敗したことと、まあ、これから JAXA がどう動いていけるのかとか、もともと打ち上げる予定だった大地についての話とか、ちょっとその辺を掘り下げていろいろ話したいなと思ってます。
はい、なかなかそうですね、原因解明がまたまた難しいですなというところにもなりますけれども、まあ、打ち上げちゃって、しかも爆破しちゃったんで現物がないんですよね。
そうですね、
なので、打ち上げ途中に地上局に送られた信号から、まあ、推論するしかないと、いうところでなかなか難しいんですけども、まあ、ちょっと現状分かっていることっていうのを、まあ、ちょっと詳しく言う と、まずざっくり電気系と二段エンジン系っていう、まあ、エンジン部分って上下段に分かれてますと、で電気系の部分には電池 と、この V2A っていう二段機体制御コントローラーっていうもの、で、その下に、二段推進系コントローラーっていう、まあ、三段積み鏡餅みたいになってて、そこで、電力とかを制御した結果として、二段エンジンに制御電源と駆動電源を渡されるということになってます。で電気系は、2個上調していて、エンジン系は1つだけなので、2個のバッテリーを積んでて、コントローラーで制御した2系統を、1つのエンジンにぶち込むという形状になってますね。はい、 でなんですけども、今回、問題になっているのが、この2段推進系コントローラー、電気系の一番最後の部分にあるものですね。これが、着火直後に、過電流を検知して止まりました。で、上昇系で完全上昇なので、A 系統の方が死んでも B 系統が本来使えるはずだったんですけども、A 系統が死にました、じゃあ B 系統よろしくねって言ったら B 系統も、過電流を検出していて止まりましたと、いうことで、結果として上昇、システムを積んでたけど同じような原因と思われる、動作により止まりました、の結果、エンジンが推進しませんでしたという感じになってますと、
から2つ系統があって冗長構成にはなっていて、 A がダメなら B っていう風には仕組みとして、実装されていて、その A ダメだったから B っていう動き自体までうまくいってるけど、その A の先でもあり B の先でもある実際のエンジン部分が同じ原因でダメになってるから、まあ制御側の方が冗長に動いたところでどうにもならなかったって感じですかね。
そうですね、まあ正確に言うと同じ原因と思われる
そうか、現時点ではそうですね
という、まあ、正確に言うとね、はい、
そうだね、
信号的に言うとそうですね、A が死んで B に切り替わるって結構すぐで、なんだろうこれ、5ミリセック違うか50ミリセック、ぐらい、そんなにないな、30ミリセックぐらいですね、はい、30ミリセックぐらいで A 系統が死んだ後、B 系統みたいな感じになってる、ようなんですけども、まあその30ミリセック間に同時に A 系統も B 系統も電圧が落ちてるよって判定しちゃったと、まあ、電圧が落ちてるよっていうのは、電流が流れすぎたので電圧が落ちてると思われると判定したということですね、はい、まあなので、問題になるのはその電流が流れすぎたっていうのは本当に電流が流れすぎたのか、何かしらの要因により誤検知したのか、本当に、大きな電流が流れたのか、はたまた、別のところと接触というか、まあ、墜落しちゃったので、エンジンは過電流は流れてないんだけども、電源系統が、過電流が流れたっていう状況か、まあがありますよとこの記事では書かれているんですけども、まあ、難しいねという感じですね、
まあそれ以上の切り分けはおそらく不可能なんですよね。
まあなんであとは、エプシロンでもやってましたけど再現試験ですね、同じような経緯を持ってきて、まあ何かしらノイズを入れてやるとか、まあ、あとはそうですね、ノイズを入れてやった時に、この得られたテレメトリと同じような落ち方をするかどうかとかで、まあ判定していくことになる感じですね。
そうですね、まあ基本的には意地悪試験というか、わざと仮説に基づいた状態を起こして同じ結果になるかどうかしかないですよね。
そうですね、
H2 ロケットとかで実績があった部分なだけに、おそらく単純に同じ系統を持ってきてやっても、やっぱり動くよねっていう結果しか出てこないから、なかなか
難しいところではありますけど、辛い解析になりそう。まあその HK2A と同じ構成というのもなかなか微妙なところですね。H2A の、同じ構造の、エンジン部分ではあるんですけども、電気系は、なんていうんですかね、コストダウンのためにグレードの低いものを使いました。で
そ
のグレードの低いものを使って信頼性が下がった分冗長系にしましたっていう話らしいので、H2A ではここの冗長システムはそもそもなかったと、で問題は発生していなかった ということなので、まあ、ワンチャン上長系が悪さしたっていう可能性もなきにしもあらずだとは思いますけど。
ああ、なるほどね、うん、そうするとさっきの過電流というよりは電圧検出系が悪さしてるっていう、
まあ、可能性もありますね。一応同じ筐体に入ってるらしいので、この、
はいはいはい、
判定ブロックは、
うんうん、なるほどね。あ、なんかそれだけ聞くとそっちもだいぶチェックしたくなる、
ちょっとチェックしたくなる感じですけど、まあ難しいですねという感じで。
そうですね、
うん、まあかといってこれがまあ何というんですかね、あのエンジニア的に他ミスだったかっていうとそういうわけでもないとは思いますんで、
まあそれはそうでしょうね、う
ん、まあ作り変えた分ちゃんと試験はしてるとは思うので、うーん、何かしらイレギュラーが起こったとは思うんですけど、
うん、
まあそのイレギュラーの判定も、ちゃんとできるかどうか、まあ、できないと やっぱり次のロケットが打ち上げられないので、
うん、
なかなか難しいですねというところですね。
そうですね、まあ、気になる点があるとしたら、その2月の時点で1回中断してるじゃないですか、
はい、
あれもまあちょっと場所は全然違いますけど電気系のトラブル、
ね、まあそうですね、あれは電気系のノイズだったと、コネクタをバチッと一気に外すとなんか不安定な状態が発生するということで、
はいはいはい、
ゆっくり外すというかちょっとずつ外すっていう対策を取ったらしいですね、うん、はい、
はいはいはい、というのもあって、もしかするとそのメカニカルな部分、まあ、エンジンだったりとかに比べて電気系はちょっとシミュレーションを含めてテスト環境と時間が足りてなかったのかもしれないなと、
うん、まあちょっと思いますね、それはありますね、うん、エンジン系とかはやっぱり今までの実績ある構造だったと思うんですけども、
うんうん、
まあ、電気系とかシステムが同じだからといって、デジタル的ですら同じ信号が発生しているかどうかってなかなか難しい部分があるので、結局、
うんうん、
アナログというか物理物体なんでね、
うん、そうですね、
そこら辺何かしらグレードを変えたり、2K と詰め込むために頑張って詰め込んだりしたことで何かしら悪影響を及ぼしてたとか、
うんうん、
まあなくはないと思いますね。
そうですね、まあ、生産中止とかの話もあるから電気系は、まあ、メカほど、あ、メカほどって言ったら失礼かもしれないですけど、あんまり長時間かけて検証を積み重ねていけない、
うん、そうですね、
という世界ではあると思うので、まあちょっとそういう意味だと、シミュレーションとかそういう設備がやっぱいるよねっていう風に学びがあると嬉しいのかもしれないなと思いますけど、難しいのかな、シミュレーションの、
シミュレーションつってもやっぱりあの1段目のノイズとかってそもそもシミュレーションのテスト条件に入らんと思うんですよね、うん、
あ、まあ確かに
あのボックスの中設計している段階ではそんなこと考えないと思うので、
そうですね、
まあなのでなかなかここら辺は難しいなというところで、はい、実機でやっぱ確認しないといけないのかなと思いますけど、
うんうん
うん、
という意味だと、まあよく今回の件でね騒がれてたのが、あのスペース X と比べてなんでこういうことが起きてしまうのかみたいなコメントがありましたけど、はい、まあ、スペース X はね
100倍打ち上げてるからですね、
そう圧倒的に打ち上げて失敗してるから、
はい、
でそこでのやっぱり知見の積み重ねがでかいね。まあ日本はねいろんなしがらみとかあって、なるべく失敗する回数を最小化して成功確率を最大限上げてトライするっていう、まあ、方針になってるじゃないですか、
はい、
まあよしあしあるとは思うんですけど、
はい、
その中で、まあ、できる最大限は、まあ、これだっただろうなというのは、まあ、エンジニア目線では思いますと。
まあそうですね、はい、
うん、
まあただそれもそうですね、手元の予算の範囲でという話
そうそうそうそう
ではありますんで、手元の予算の範囲が、まあ、もし10倍あれば、まあ、検証するにしたってもっとコースをかけられた可能性はありますねというのは事実だと思いますけど、うん
うん、そうですね、うん、まあ、チャレンジというか初号機の打ち上げに実質本当に初めてっていう箇所をどれだけ減らせる かっていうのでどこまでコストかけれるかも変わってくるはずなんで、
はい、
まあちょっとそういう積み重ねができる予算がつかなかったっていうのはちょっと悲しいところではありますかね、
うん、そうですね。
でまあそういった中でさらに予算を食ってしまった第一3号でしたっけ。
ああはいはい、
ですけれども、まあ、この辺についてはあれですね、前回のラジオで東電さんが、まあ、結構重要なその衛星を積んでるから打ち上げやっぱり年度内には成功させたいなっておっしゃってくれてたと思うんですけど、
はいはい、
うん、まあそれが実質燃え尽きたということで。
そうですね、そちら側はちょっと自分の情報網の範囲内では続報が出てないんで分かんないんですけど、
うんうん、
まあ300億ぐらいかかったということなんで、まあ、あの設計図とかは使い回せると思うんでもう1個作るのに300億かかるとは思わないんですけども、
うんうん
うん、まあいろいろな制約があってすぐじゃあのお金出してポンと買ってくるとかいうわけにはいかないので。
そうですね、
まあなかなか本来したかった第一三号でしたかったことはできない状況が続くことにはなると思いますね、
うん、
はい、
そうですね、まあどんだけ早くても1年遅れにはなるかなって感じですかね、
まあ、っていうのもありますし、機能の違うカメラの違う第一四号っていうのをこの今後打ち上げる予定にしてるんで多分先にそれに着手しちゃってると思うんですよね。
あなるほどね。
でその横で作るわけにもいかんのじゃないかなという気がしているので、
うん、
うん、うーん、まあ大上の判断にはよりますけど第一4号を打ち上げてからになるんじゃないのかなという気はしています。
そうですね、そうですね。で第一2号は、はい、もうすでに耐用年数を特訓の塔に過ぎてってなんとか早く第一3号をっていう、
ああそうですね、
状態だったんですよね。まあなんか ISS でも同じような話しましたけど
まあ宇宙は常に資源足りない感じですけども、あそうですね、というか、第一3号の機能はちょっと自信がないですけど第一2号に積んでなかったカメラだったと思うんで、
うんうん、
第一の1号機に積んでたカメラ、
はいはいはい、
タイプのカメラ、なんだっけな、その人間が見るような感じで光学的な写真が撮れるカメラと、
うんうん、
あと雲があっても地面を透過できるようなカメラっていうのがあって、うん、第一2号はその雲があっても透過できるカメラの方を積んでたはずなんですよ、
はいはいはい、
確か、うん、なんですけど、そっちだと、まあ、雲があっても撮れるはいいんですけど、なんていうのかな、物質的に見づらいものとかあったりして、
うんうん、
そこら辺を見るにはやっぱ同じ、2種類のカメラが宇宙に飛んでるといいよねみたいな話があったと思うので、
うんうん、
まあそれが片方しかない状態になるっていうところですね、うんうん、
そうですね。撮れる映像としては、まあ、これまで以上に鮮明な絵が撮れるっていうことで、災害対策とか、まあ、その辺にも役に立てられるということになってるので、ちょっといろんな課題解決の期待感もありつつ、あとはあれでしたっけ、データ転送が中間衛星があって、なんかちょっと変わったデータ転送の仕方するんですよね。
うん、そうですね、なんかそこら辺も初号機なのかもう確立したあれなのか分かんないんですけど、光データ中継衛星と通信するみたいなことがあったと思います。
そうですよね、まあそれの実験もねちょっとあの先になっちゃったの惜しいなというか、それができると結構なんか面白い試みだったと思うので
そうですね、ここら辺はなんかこうあの良くないですね良くないですねっていうのは、うん、お金がないからといってやりたいことを全部一つにまとめちゃったから、それが失敗した時に全部倒れるっていう、うん、なんでしょう、ビジネスでもよくありますけど、
うん、まあ、日本の企業だとよく見るじゃないですか
あの
一石二鳥三鳥を狙えって言って全部詰め込んだ結果よくわからないふわっとしたものがアウトプットになって、何やったんだろうね1年って言って終わるやつ、
リスク分散という言葉とはというやつなんですけどね、うん、という感じで、
だから段階的成功を許容できない予算組がやっぱ良くない
まあそれはそうなんですけどね、
まあということで、 まあ、どれだけね JAXA の人が苦労して、まあ、こういうことをやったかで、これでやっぱり大抵の人は失敗という文字しか読めないので、
はい、
よりその段階的成功を求められなくなると、もっと縮小をしてしまう、実態として縮小してしまう、はい、予算が仮に増えたとしても実態が縮小する可能性が高いので、
はい、
なかなか苦しいところですね。
そうですね。
まあこういうことを受けてかなり応援メッセージとかも改めて集まったみたいで、私も寄付はしましたけれども、
はい、
まあちょっと応援ついでにあの寄付のページ行って、意外と JAXA いろんなことやってるんで、あこんなこともやってるんだっていうの気づきもそこであるでしょうから、ぜひぜひ一度は改めて JAXA のホームページ行ってもらって、寄付のページまで、まあ寄付しきらなくてもいいからちょっと目を通してもらえるといいなと思いますけど、
うん、そうですね、 JAXA 結構なんですか、広報も頑張ってはいるんですけど、なかなかやっぱり一般の人は見ないかったりもするんでね、うん、そこら辺もちらっとでも見ていただけるとありがたいなという、
うん、
とこですね。
あね、まあ、今回あの爆発的にチャンネル登録者数とフォロワー数が伸びたリアちゃんの配信を見てると、あのあてかあれか、ラジオでいきなりリアちゃんって言ってもあれ
やねん
けど、
はい、
なんだっけフルネーム、
薄いクリアさんっていう
薄いクリアさん、
VTuber がおりましてね、という
宇宙ガチ勢な VTuber がおりまして、その人の配信で言われてたキーメッセージがとても良かったのでこっちも紹介しますけど、あのロケットは夢の事業じゃなくて現実的な製品、
はい、
の一つだっていう話をされてて、
はいはい、
それはもう非常にその通りだなと、その認識で広まっていかないといけないなっていうのはめっちゃ強く思ったいいキーメッセージだったので、こっちも紹介しておきます。
まあ確かにそうですよね。というかスペース X とか見ててもはやそうなんだなっていう感じにはなるんですけど、
うん、
まあ確かにあの情報を知れてないとそこまでいかないのかなっていうのもあるんで、
ニュースとかメディアの取り上げ方がなんか珍しいイベントなんですよね。
あなるほどね、はい、
うん、その車の新商品とかが出るときにこんな取り上げ方しない、
はいはい、
そのまあ水素自動車とか、
はいはい、
まあ、電気自動車とか新しく出ました、ハイブリッド出ましたってまあ話題にはなるじゃないですか、
はい、
で燃費がすごいとどんどんこんどん言うけど、その時にいや成功しましたすごいですみたいな取り上げ方しないじゃないですか、当たり前だけど、
はいはいはい、
トヨタが面白いものを作りましたっていう感じで、これでまたあのトヨタさん株伸ばすかもしれないですねはははみたいな感じの緩い感じというか、もう当たり前にやってることでへえ面白いねくらいの雰囲気でみんな捉えていると思うんですけど、うん、
はい、
そういうところにロケットも入っていかないことには、さっき言ってたその失敗がどうのこうのとか成功がどうのこうのっていうところばっかり注目されちゃうんだろうなっていう。
まあ確かにそうですね。回数が少ないのが悪いのかな
そうね、うん、
うん、なんか珍しいもの珍しいものになっちゃってるという時点であまり、なんていうんですかね、あの本来はもっと身近なものなんですよっていうとこまで持ってきたいですね。
ということで、あの、まあ、今回は残念ながらということではあったんですけれども、ちょっとめげずになんとかね。
そうですね、はい、頑張ってほしいところであります。
はい、はい、ということで1点目質疑ロケットはこんなもんで大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ2点目いこうと思います。2点目は、テキスト2ジェネレート AI っていうことで、まあ、チャット GPT をはじめとする、チャット AI、 テキスト2ジェネレート AI、 いろんなものが出てきていて、まあ、それがこの3月でも劇的に変化を遂げまくってるので、ちょっとなんか、まあ、タイトル的に舐めていくのと個別にも話をしたいんですけど、前回2月19ですかね、話をさせてもらった時には、はい、 ブラウザの一つであるエッジ、マイクロソフトが出しているエッジブラウザで Bing という、まあ、検索エンジンがあるんですけれども、そこでチャット GPT の当時 3.0 の次世代である 4.0 をベースとした、チャット AI が組み込まれていて、それで AI がみんなブラウザ検索経由で使えるようになりましたよというのが最新ニュースとして言っていたことですと。
はい。
でその後発生した2大大きいトピックがあってですね、一つはチャット GPT と Whisper、 どちらも OpenAI が出しているものなんですけれども、この OpenAI がこの ChatGPT と Whisper の API を公開しました。
はい。
なので今までそのウェブブラウザ上で ChatGPT を使ってどんなことができるかって試していた人はいたんですけれども、まあ自分たちが持っているシステムとの連携とか、まあはたまた自分たちのサービスとして再展開するとか、まあリセールみたいな位置づけになっちゃうかもしれないですけど、そういったことはまあできなかったわけですが、API 公開によってそれができるようになりました。で結果として、まあ、早速 Slack との連携だったりとか社内の Teams との連携、Web サーバー関係ですね、あのクエリ文を特定の用途向けに特化させて勝手に翻訳してくれるものですとか、いろんなものが出てきました。面白いもので言うと、Web UI で今まで通り ChatGPT に打つと検索結果がダイアグラム上、まあ、図で表されるようになって、チャット GPT はどういう連想を持ってこの答えにたどり着いたのかっていう図が出るような答えと一緒に返してくれるだとか、あとは TRPG のゲームマスターとしてチャット GPT を使うっていう話もあったりするので、あのどういうゲームマスターの仕様なのかっていう、その TRPG の台本を食わせたら、まあ、必要なクエリ文に整形し直して GM としての、 あの回答できるチャット GPT のボットを返せるような状態を作るとか、まあそんな感じで、API を使えることによってそれをラップアップして、ね、各目的別のチャット GPT が作れるようになったということで、もうそれが大量に今生まれていて、すごく各変が起きてますと。で、Whisper の方、私たちも文字起こしに Whisper という文字起こし AI を使ってますけれども、そちらも API が公開されたので、今こうやって私たちが話している口頭で話していることをそのままチャット GPT に API をつないでいって渡すこともできるので、まあ、リアルタイムにチャット GPT と会話するってことも可能になりました。でこれらを利用した一つのやつとしては、あの以前ラジオでも紹介したかもしれないですけど、ゲートボックス、なんでしょうね、卓上にある、3D ホログラム表示器みたいなもので、そこに、まあ、バーチャルな女の子が出てきて、その女の子と会話して、家で独身貴族が楽しめるという、まあ、そういうガジェットがあるんですけど、まあ、そのガジェットの会話を、チャット GPT 経由にすることで今まで以上に、なんでしょうね、多様な会話が楽しめるとか、今までだとこっちが投げかけて応答があるっていうスタンスしかできなかったんだけど、自発的に勝手につぶやけるようになるとか、まあそういった形で、今まで滑走的に存在した、NPC 系のサービスがさらに高度化していっているというところもあって、この API 公開っていうのが世界を劇的に変えつつあるという話がありますと。でこれだけでもえぐいんですが、もう一つ同タイムで出てきたフレックスジェンというものがありますと。FLEXGEN ですね。こちらはですね、言語モデルの縮小化というものです。具体的に言うと、チャット GPT では、言語モデル、日本語だとか英語だとか、まあ、その辺を理解して回答できるようになるために非常に大きなメモリを使用しますと、まあ、数テラバイトとか、まあ、そんなメモリを必要とするので、個人の環境でその言語モデルを形成するっていうのは不可能でしたと。だからこのフレックスジェンっていうのはそれをなんと16ギガまで落とし込んだものになってます。で同精度のものが出せるということで、もうこれはまた革命的だということで驚きの声が上がっています。で、もともとなんでテラバイトも必要だったかっていうと、そのクエリーの文章を全体的に、 かいつまんで撮っていって、それぞれを同時並行的にモデル解釈するってことをやってるので、全てのモデルの何でしょうね、メッシュネットワークというか各ノードを、全て展開しておいて探索する必要があったので、メモリが足りる必要だったんですけれども、フレックスジェンでは、まあ、必要なところのキーワードだけ抜き出して適宜探索していくということで、時系列的に分割して、縮小していったことで16ギガのメモリで回せるようになりましたというものですね。まあ、なんで回答はもちろん全部メモリ展開してるやつより遅いとは思うんですけれども、まあ何にせよ個人個人で、言語モデル を作っていけるようになったということが劇的に強くてですね、まあ、この16ギガくらいであれば、今まで、各システムの中でこういったチャット GPT を組み込むなんてもう話にもならなくて、外部に公開されている API と連携して他社のサービスと連携してようやく顧客に提供できるっていうような形だったんですけれども、それを内部に組み込めるので、私たちはこれからシステムのライブラリーの一つとしてチャット GPT が当たり前のように存在するという世界になります。具体的に言うと、個人のホームページ、会社のホームページにサイト内検索とかあると思うんですけど、まあ、そういった検索の裏側にチャット GPT を仕込ませて検索結果をより良いものにするですとか、あとはこういうことをお探しですかっていうのを出せるようなものあったりすると思うんですけど、まあ、そういったものをそのホームページのたどり方、ここ行ってここ行ってここ行ったっていう、そういう情報をクエリ文にチャット GPT に投げて返すことで、そういう、こういうことにお困りでないですかって返していくボットのワードをより洗練化させるとか、まあ、そういったこともできるようになってくるっていうことで、個別に導入できるようなレベルまで縮小化されたフレックスジェンっていうのは非常に大きなニュースになっているというところです。で、まあ、こういった API の話と縮小化によって、先ほども言ったようなあらゆるいろんなサービスが、チャット GPT 組み込みになったりとか、まあ、それを使ってどういうことができるのかっていう模索がどんどん始まっていて、まあ、いろんなアイディアが実装されつつありますという中で、ここまではまだ個人レベルだったりとか一会社が使ってみたレベルのものばかりだったので、まあ、みんなチャット GPT 楽しんでるなっていう雰囲気だったんですけれども、ちょうど先日ですね、マイクロソフトがいよいよ満を持してマイクロソフト365コパイロットというのを出してきました。で、こちらのデモ動画はぜひ見てほしいんですけど、メール文の先駆性からタスクの生成、プランナーとか何でしたっけ、ワンノートというかとかにトゥードゥーリストを起こし直して、Excel や PowerPoint を作りっていうところまで全部コパイロットで順番に回していくっていうデモ動画を作成されていてですね、まあこれによって今まで指示めんどくさかった資料作成とかがかなり完成度を早く高められる、コパイロットによって6、7割くらいまで作ってもらってあと自分たちで作るだけになるので、かなり高効率化されるでしょうと。で、そのマイクロソフト365のコパイロット以外にもマイクロソフトはもう一つ大きなところに AI を導入していて、パワーオートメイトを AI で作れるになりました。で、パワーオートメイトは何かっていうと、そのマイクロソフトが提供する DX 系のツール、まあ RPA とか言った方がメジャーかもしれないですけど、作業効率化のためのものですね。例えば、こういうことが起きたらメールを通知するとか、こういうフォームを相手に連絡するとか、まあ、そういった連動系のサービスになってます。よく使われるやり方であると、社内のシェアポイントでサイトが作って、その上に更新があったりすると、その更新をチェックしているサブスクライバーの人にメールが通知されるですとか、あとはフォーラムに書き込みがあって緊急とかいうタグがついてたら、それのセキュリティ担当者の人がすぐチェックしに行けるとか、まあそういった形でサービス間連携とかを自動化してくれるものなんですけれども、今までだとそれをどのサービスをどうつなげて、で結局何を出せばいいのかっていうのを人がポチポチやってて、まあ それぞれ そのサービスがどういうインターフェースを持ってて何を渡したら何やってくれるのかっていうのを学習して回らないといけないということで、作るのは簡単なんですけど一個一個の理解をする学習コースが高くてなかなかしんどかったっていうのが結構課題としてあって、でそういう DX をやってる人たちは IT の専門家でないことも多かったので、まあなかなかそこが進まずに、使われてこなかったっていう背景があるんですけど、そのチャット GPT を経由してパワーオートメイトのそのインフラを作れるようになったということで、今まで以上に自然言語でそういった構築ができるようになるので、DX がさらに加速しそうだってことで、そこもかなり衝撃を持って受け止められていますという感じで、この3月だけででもですね AI 関連の話題は尽きなくて、もう本当に3日後にはどうなってるかわからない、下手したら1日後にどうなってるかわからないというくらい、ね、大きく変わっていってると。でこの変化の速度に、ま、なかなかいろんな法整備とか倫理問題とかいろんな問題がついていけてなくて、今は各企業が社内のルール化に急ぎ着手している状態で、政府の方もまあそれなりに頑張って動こうとはしているという雰囲気ですね。で一社会人としてこれをどう使っていくかは正直そのルール制定がありきではあるんですけど、正直、AI の進歩の方が早すぎてルールが追いつかないのは目に見えているので、社内統括ルールを待ってから動くというよりは各グループだとか事業部の中で、まあ、自分たちの責任が負える範囲でルールを敷いて運用していくとか、そういう覚悟も持った方がいいのかもしれないなというのが現状になってます。はい
はい、カンブリア大爆発という感じですけども、まずそうですね、最初からいきましょうか。ちゃんと GPT の API についてですね、
はい、
まあ、これやっぱ公開されたっていうのがめちゃくちゃ大きいなと思ってて、これによって各人がチャット GPT の機能をまあ好き勝手好き勝手というか API で好き勝手呼び出せるようになった
、うん
うん、っていうのはめちゃくちゃ大きいなと思ってます。でまあ使い勝手については心かがみさんに同意なんですけども、そうですね、あえて言うなら、今なんか本当に需要と供給が追いついてなくて、API の要求数がだんだん絞られてきてるみたいな話も聞いてたりしてますね。
うん、
ここら辺もどうなんですかね。オープン AI が提供した方が筋としては正しいので、まあ仕方がない部分はあるんですけども。
そこについて腹黒い話をしちゃうとですね、
はい、
マイクロソフトさんはですね、それを見越してか分かんないですが、すでに Azure で、自分たち専用に API サーバーを立てて好き勝手使えるようなサービスを提供しているので、 Azure にお金を払えばそういう制限からは取り払われた環境が使えますよ、
はい、っていう、マネタイズがうまいところはうまいなという状況になってきてます。
そうですね、
まあ使いなりは使えた方がいいので、良いは良いんですけども、まあそうやって組み込まれたものを使うと、その会社の、なんていうんですか、倫理に従った、チューニングがされると思うので、まあどうなんでしょうね。まあいいとは思うんですけども、実は色の染まったものを使っているかもしれないというところは気をつける必要があるかなと思ったりしています。まあこれ自体はそのチャット GPT もそうで、オープン AI の方針に沿ったチューニングというか NG ワードというかはあるので、まあそこら辺、万能の器ではあるんだけど、中に入ってる水が本当に黄金色かどうか分かんないみたいな感じがあるなと思いながら聞いてます、はい、
そうですね、まあよくその辺は解説記事あるので調べてもらったらいいですけど、チャット GPT 自体は自己破壊的なクエリーを無効化するですとか、自身にかけられている制限ワードを、無視するようなクエリーは破棄するとか、まあそういったいろんな仕掛けが入ってます。でこの辺のクエリーワードっていうのは本当になんか今は魔術使いだっけな、呪文師だったっけな、忘れた、なんかそういうもう名前で、一般化してるくらい、そのクエリーの専門家っていうのが生まれ出していて、 まあ、その専門家がいれば容易にハッキングできるということが結構話題になってますと。でそれをかなり制限かけまくったネタ、チャット GPT の使い方もあって、ラーメン屋の親父っていう、
はい、
やつがいるんですけど、はい、そいつはもう制限ガッチガチに言って全部無視するっていう制限が入ってるので、
はいはい、
ある意味、まあ、一つなんでしょうね、あるユースケースに特化して個別に制限をかけた成功例の一つですよね。
そうですね、
成功例って言ったらあれかもしれないけど、
いやでも成功例だと思いますよ、
うん、
行く先としてチャット GPT に、弊社のデータを全部壊して結果を出すとかやってて、
うんうん、
それで横から口通してそのチャット GPT に聞いたら答えをポロッと漏らしたとかシャレにならんので、
そうですね、うん、そうですね、
そういう制限のかけ方っていうのもなんというんですかね、やっぱりでもプログラマブルじゃない、まあ、でベースはそうなんでしょうけど、
そうですね、
なんていうのかな、あの穴がないか見積もるっていうのが結構大変かもしれないなというところが、
うん、
あの今後のチャット GPT の伸びしろの制約になり得る可能性はあるのかなと、
そうですね、
いうところがちょっと思いましたと、うん、はい、で
そうですね、
その次、ゲートボックス、まあ個人的にはゲートボックスというよりも伺うか再来しないかなという感じは
確かに
あるんですけども、というか、チャット GPT に、ステーブルディフュージョンで側作ってチャット GPT の API を投げるっていうのを作ってる人がいたんで、
う
ん、
そうですね、
まあ伺うかを知らない人に言うと、まあインターネット老人会的にはオフィスのイルカ君ですね
、はい、そうですね、うん、
パソコンの、まあ、右下あたりにキャラクターが浮き上がってきて、役に立つことだったり役に立たないことだったりをつぶやくと、
役に立つことをつぶやいてくれたことないですけどね
はい、まあ、それが、チャット GPT、まあ、それだけじゃないですね、ゲートボックス話戻すと、はいはい、要は、今まで定型文しか返さなかったようなNPC というか、
うんうん、
プログラムの、デジタルキャラクターというものが真に解放されて無限の言語を取得するかもしれないと、うん、
そうですね、
うん、いうところが、チャット GPT によって切り開かれたかもしれないというのはかなり、うん、かなり夢のある話だなと思いますね、うん、はい、
そうですね、なんで、まあ、ゲームのモブの話とかね、前もこの辺は話した気がするけど、
そうですね、
本当に今までいなかった人物を仮想的に設定させてそれを話させるということについてはかなり優秀な結果が、まあ、先ほどの TRPG もそうですけど出てるので、そこをどれだけクエリできるようになるかはクリエイターとかそういう なんでしょうね、人物を整形するという職業においてはかなり重要になってくるなと思いますし、うん、エンジニアとしては利用ユーザーのペルソナ像をチャット GPT でいかに作れるようになるかは正直喫緊のタスクというか習熟スキルだなと思ってますね。
それはユーザーをチャット GPT 側でテストするってこと？
そうですね、想定ユーザーをチャット GPT にして、でウェブ UI だったらこの UI にアクセスしてもらって、こういうあなたはこういうユーザーです、このサイトを見てどう思いますかっていうのをちゃんとクエリできるようになる。
なるほど、金の匂いがしますね、
うん、いやめちゃくちゃ、
うん、
そうだと思うし、でこの前紹介してもらったやつかな、小説の感想文をチャット GPT に書かせるとかあったと思うんですけど、
はいはい
はいはい、そういうこうだと思ってる利用者目線で本当にそうかっていうのを客観的ではないのかもしれないけど、まあ、ある程度、まあ、こちらが想定しているイメージ像としてアウトプット出してもらうっていうのは、まあ、そのもの、なんでしょうね、企画をいろんな人とブレストする上でも重要なアウトプットだと思うし、自分が思ってる通りとそうでない表現をしてしまってる可能性って全然あるので、そういうことのデバッグとか含めてそういうことができるようになるっていうのは、まあ、よくある社会人のユーザー目線を持って、利用者目線を持って、こう後工程の人の目線を持ってっていう、まあ、そういったところのスキルをより高める使い方だと思うから、そういうスキルはち ちょっと身につけていかないといけないなと思ってますね、
うん、そうですね、まあ、確かにそういうある意味壁打ち的なところがチャット GPT と対話することによって、
うんうん、
その生産性を上げるというよりは何だろう、成果物の質を上げられる結果として、
そうですね、そうですね、うん、
っていうのはすごくすごくイノベーションだなと思いますね、
うん
はい、
そうですよ。で今チャット GPT にその壁打ちとしていきなり壁打ちから始めるとあんまりいい壁打ちにならなくて、
うんそうですね、
最初に人を作らないと話にならないから人を作る練習がいる、
はいとは思ってますね。ただそれも結局金払えば出せるようにはなるとは思っていてて、
うんそうだね、うん、
その、うん、こういう客想定のアセットとか、
はいはいはい、
まあ、こういう職の、事前質問みたいなのを学習させたアセットとか、
うんうんうん、
全然できるとは思うので、まあ、それを、その何だろうな、パソコンの片隅に、うんうん、まあ、常駐させておいてそこと対話しながら仕事する、うんうん、
そうですね。あとチャット GPT のそのクエリーのスキルとして面白いスキルが一つあって、チャット GPT に考えさせるためのクエリーっていうのがあって、
はいはい、
チャット GPT は、まあ、あるモデルが生成されててそこを探索して返してくれるんですけど、その結果をどれだけループさせてから結果を返すかっていうことができる、
はいはいはい、
なので返ってきたやつに対して自分自身でそれを自己遂行してくださいと、
はい、
でその精度を上げるなりもっと適切な表現だったりっていうのを判定してください、1000回くらいやってくださいで、返してもらって、もっとこうですっていうのを返してもらって、それを含めてもう1回1000回くらい回してくださいみたいなのを繰り返していくと、あのもうちょっとマシな部下になるよっていう
そうですね、っていうなんていうんですか、人間が時間かけてやることを一瞬で成立させるみたいなね。
あ、そうそうそうそう。
ところがあるんで、
まあそういう感じで、まあちょっと本気で使っていってスキルを習得していかないとやばげだなというところではありますね。
うん、そうですね。はい。で次、はい、フレックスジェーンの話で。
うん、
これすごい聞いてて面白かったなと思うのが、何ですかね、デバイス面で着目すると、
うん、
全ての要素を、同時に展開してある一点の結果を出すっていうのは、うん、すごく量子的コンピューティングと相性がいい考え方ですね、
うんうんうん、
と思ってるので、今メモリが足りないんでフレックスジェーン、まあ、確かにそれはいいんですけども、まあ、できれば同時実行したいっていう要望はあるというのであれば、うん、今これ何使うんだろうって言ってる量子コンピューティング系の研究がすごく役立つというか、メジャーにまでになる可能性がすごく高いなと、まあ、なんなら、まあ、今でもやってますけど、あのニューロチップみたいな感じで、
うんうん
うん、あの中央演算装置の隣に、まあ、画像処理チップと同列レベルで、その量子コンピューティングのチップを載せる、うんうん、まあ、例えばスマホとかに、まあ、1チップ確実載せるみたいな状況になりえそうだなと思っているというのが一つと、
は
いはいはい、もう一つ
は、
ちょっとツイッターから拾ってきた情報なので信憑性が分かんないですけど、
うん、
こういう処理を軽くする方法として、今64ビットのフロートを使ってたりするんですけど、
うんうん、
もうなんか4ビットの、整数値とかでもなんか近似解としてそれなりのものが出るみたいな話があってあるらしくて、そういう、まあ、何を言ってるかというと、高機能な電卓じゃなくて、なんていうの、エクセルじゃなくて電卓みたいなのを詰め込んだ方が便利みたいな、うん
うん、
例えが悪いですね、はい、
まあ、まあまあ分かります、うん、分かります。
低級な専用チップを載せるとかいう可能性があって、
うん、
誰もそんなことを考えついてなかったと思うんですけど、 4ビットの整数とかで言えばもう演算命令なんて本当に加減算だけでよくねみたいな感じなので、はい、
うん、
すごくもしかすると そこでまたチップ、CPU 関連で、なんていうのかな、ゲームチェンジャーが発生する可能性がある、
そうですね、
そういうところで非常に今後注目していきたいなと思ってるところですね、
その話はもうおそらくそうなるでしょうねっていう感じはあって、画像解析関係ってまさにその道をたどってきたと思ってて、もともとはやっぱりハイパフォーマンスでメモリ展開していろんなアルゴリズムを同時に走らせないと、そんなカメラを撮ってから画像を表示するまでにやってられないよみたいな話があったり、ローテクな機械にはいられないよっていうのが一般的だと思うんですけど、今はもう専用のチップさえあれば、まあどんな機器でもある程度の速度で出る、なんならもう今のウェブカメラのレベルでも全然できちゃうっていう世界になってるじゃないですか。
そうですね、はい、
なんで本当にアルゴリズムは洗練されてて、最適解最効率解かが見えてきたら、おそらくおっしゃる通りフロート64ビットとかっていうのは無駄でしかないよねとか、まあ角度を下げてでも小さい値で判断してそれを数ループ回した方が実は時間効率的にいいとか、そういう世界には多分なると思うんで、
まあそうですよね、マイコンの AD コンバーターなんてデルタシグマ型なんで、まあそういうのを最たるものですし、
そうだね、
はい、まあなのでそういうところも着目していかないといかんなと、まあハードウェア側としては思った次第ですね。
そうですね、いやチップ出てきたらちょっと飛びついてもいいかもしれない、
ね、いいかもしれないですね、はい、
FPGA で組んでみたがどっかで出てきてそこで一気に変わる気もするんだよな。
あーなるほど、まあ進歩も早いんでね、ある程度組み替え直した方がいい気もしますし、
そう絶対どっかの FPGA 扱ってる研究室でやり始めてると思うんだよな、
というかそれこそな、まあ、焼いた方が安いのは安いんですけど、まあパソコンに FPGA 載せるとかでも別にいいと思いますけどね。
そうですね、
GPU 載せるみたいな気持ちで、
確かにね、モデル整形して FPGA 書き換えてっていうのが適宜行われてても面白いと思うし、
まあっていう感じです
と、はいはい、
はい、で最後マイクロソフト365パイロット、まあそうですね、動画面白いですねという感じで、なんていうんですか、便利そうです
はい、はい、
ただやっぱり、オートメイトで話を聞いてても思ったんですけど、なんていうんですか、かなりそれなりのものが出てくるのは早くなるとは思うんですけど、そこから自分で修正するってなった時に修正の仕方が分からなくなりそうだなってすごく思いますね、はい、まあまあまあ、でもこれは今のワードとかエクセルでも同じこと で、
そうです、ね、
使い慣れてない人がワードで文章を書いたのをなんかこう再利用性があるかって全くないんですよね、あれ
ない、
いろいろな機能を使えてないので、見た目は同じように見えても全然使えてないし、まあ、それはエクセルとかも同じなんですけど、
そうですね、
まあそれの一歩進んだものという意味では延長線上なのかもしれず、まあそう考えると、簡単なように見えて実は使いこなすのにはスキルがいるのかなと思ったりもしました、
そうですね、新人とかにワード書かせるとね、2列を作るのにテキスト入力図形2つ並べてやってるとかよく見ますからね、
はい、はいまあそこら辺もね、まあまあまあそう言われてみるとワード検定みたいなのがあるのも分からんでもないけどなみたいなところはあるんですけどね、というところで、まあ逆にそういう意味で言うと、今私たち人類は 99.9% はこのチャット GPT の使い方だというか、違うな、コパイロットの使い方は分かっていないので、習熟する必要性がありますというお話、飛びつくならできるだけ早い方が良さそうだねという、
そうだね、
お話ではありますと、
はい、まあ、今の話に関連してさっき言ってた倫理の話がワイヤードの記事で上がってたんですけど、
はい、
そういう世界が何を引き起こすかっていうことについて考えている人がいて、
はいはい、
テクノロジー格差、技術格差、まあ私が極力減らしたいって言ってたやつですね、あれが広がるだろうねっていう話を、
はい、
が上がってましたと。具体的には今中途半端にしか分かってない人っていうのが淘汰されて、本当に分かってる人が、専門スキルを持って AI のアウトプットを修正できる、
はい、
それ以外の中途半端な人は AI の出すものと遜色ないレベルしかアウトプットが出せないから、もう必要とされなくなって AI のアウトプットで良くなっていく、うん、から、より専門家が特化していって、そういう世界に飛び込んでいきたいと思う人がすごくハードルが高くなり、教育コストが高くなり、まあそこに飛び込んでいける人が限られてくると、
うん、
いうことで格差としては広がるだろうねというのがありましたね。
はい、まあ、個人的にはそれはまだ多分中間点かなとは思いますけどね。
ほうほうほう。
っていうのはその後、まあ正常って言った言い方が悪いですね、なんだろう、なんていうのかな、社会の存続性がちゃんと、機能すれば、うんうん、企業はやはり顧客を増やしたいという目線でいれば、うん、まだ使い慣れてない人にも使えるような製品を出すでしょうし、
うんうんうん、
その格差が広がった後に本当に、うん、その一部ユーザーだけが独占した状態は、
うん、
結局なんていうのかな、社会全体の回転数が上がらないので、うん、そのユーザーにとっても損失になってしまう、
はいはいはい、
と思われるんですよ、
うん、
まあ、ってなる と、より万人向けにチューニングされたものが出てくるし、分からない人は分からないなりに、その使わなくてもいける手段で、
うんうん、
情報というか手段が、提供される、
うんうん、
ようになってくれると嬉しい
うん、うん、
最後は願望になりましたけど、まあ、っていうのが、例えば、今手元にあるスマートフォンだったりとか、
うんうん、
そういうものが、現物として手元にあるんで、
うん、
まあ、うん、5年とは言わんですけど20年くらい先にはそうなってんじゃないのかなという気で言いますね、
うんうん、
はい、
そうですね。さっきはそのワイヤードの記事でネガティブな経営を話しましたけど、ポジティブな世界もあって、まあ、インターネットとかおっしゃる通りスマートフォンの話で言えば、そのやってること自体は以前の完璧で洗練されたシステムより実態としてしょぼくなってる、
はいはい、
けどビジネスの回転数と個別最適性の観点から十分だと言えるが増えていく可能性がありますよね、
はい、
でそこにチャット GPT をいかに早く顧客要件に合わせるかというスキルを洗練した世代、まあ今、ね、インターネットネイティブとか、まあ、IT ネイティブみたいな話言われてますけど、まあ、その先の AI ネイティブの人たちですよね。だからそういう世界で、ビジネス貢献しだすと、うん、それは、本当にチャット GPT の言ってることを修正できる人っていうのは研究者になって世界のビジネスというか市場を動かす人ではなくなっていく可能性がありますよね。
そうですね、そうですね、うん、まさにそういう細分化していって、最終的にはチャット GPT の恩恵を末端ユーザーというか、全く何も分かんないユーザーが恩恵を受け入れる、
うんうん
うんうん、っていう状況にはなると思います。まあ現状でやっぱり、CPU の内部構造なんて本当に先端研究者しかわけわかんないものを作ってますからね、
は
い、
そうですね、うん
うん、
まあ、そういう世界になればより良い方向で技術が広がっていくと思うので、まあその辺は各国のルールの敷き方と各社のルールの敷き方次第でその波にどこまでついていって稼ぐ企業になるのかは変わってくるでしょうし、 そのチャット GPT で今おっしゃった通り、チャット GPT が顧客に届く間のどこのステージで戦おうとするのかっていうのもポジショニングですかね、もうすごく大事な話だと思うので、その辺の定義ができると強いかなとは思いますね。
まあそうですね、そういう意味で言うと、まあ一番制限になりそうなのがもしかすると国単位だったりするかもしれないですね。国の、まあ、方針で法律で規制がかかったりすると、保護国状態になって、エンジニアが育たなくてっていうスパイラルに入っちゃう可能性はあるんで、
まあ、おそらくですけど国がまず敷くのは銀行系とか国の経済インフラ、政府が抱えている致命的な情報、まあ、軍事関係、この辺では使用禁止、あとは最近もっぱらコンフィデンシャル A 以上 S とかに扱いとして置かれる個人情報を扱っている事業周辺での使用禁止、この辺は法整備としてすぐ入ってきそうかなって感覚。
まあそうですね、まあ、そういう法整備だったらまだいいかなという気はしますね。なんていうんですか、バグ事故った時に痛みが大きい部分を切り分けて法整備するんであればだいぶいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、これが なんだろうな、
まあ、例えば
ウィニーの頃みたいにもう全然技術は悪くないのに全体潰すみたいな方針だとちょっと、
ね、そうですね、 P2P とかまさにそうでしたけど、はい、世間のなんていうんですかね、雰囲気で、とんでもないという感じにする結果、海外では普通に使われている技術が使えなくなっているとか、なってしまうとちょっとねっていうのはありますね、
そうですね、まさに今ウィニーの映画もやってるんで、
ああそうですね。
見ていただけるとい
いんじゃないかな。見ていこうかな。もう公開されてるんでしたっけあれ？
もう公開されてます。
ああなるほど、
はい。
了解しました。
見といた方がいいですねあれもね。
はい
はい。そんなもんすか。
はい。じゃあこんなもので、本日の内容は書の手まとめていますのでご確認ください。リカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという方もお待ちしています。メールアドレスはリカログアトマグジメールドットコムになります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポーティファイ、YouTube ライブで聞くことができますので、それでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。